ください。私たちを愛して十字架にかかり、神の上た主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの礼拝の後ですね、いつもは1時半から黙示録をするんですけれども、2時以降のバスでもいいんですが、実は北九州の、北部の、太宰府にありますマホロバホールというところで北部九州の賛美大会の予選がありまして、そちらに行くことになっています。それで、ちょっとギリギリになってしまうので、一便早いバスに行きたいので、今日は黙示録の学びができません。ご了解ください。で、これで全部揃うわけですね。今回は北部九州25チームで8チーム選ばれます。で、先週の日曜日じゃなくて月曜日ですね、祭日の日、20日の祭日の日に、実は、被災地熊本で南九州の賛美大会がありました。全部で25チーム、小学生以下のチームが2チーム、それからヤングのチームが1チーム、全部でそれ以外で22チームですね、一般で。のうち7チーム選ばれたんですけども、行ってまいりました。でですね、嬉しいことがあったんですね。今、熊本ではオンラインの集会がなされていて、オンライン会員が結構いらっしゃるんですけども、その中から1チームですね、今年は熊本オンラインのチームの人たちが、南九州大会に出られました。で、神様から最初宮崎でやるようだったのが、被災地でやりなさいって示されて熊本ですることになって、宮崎の方もそれが見頃だと思い、熊本の方もそれが見頃だということで、今回したんですね。それで熊本が、そしたら去年キャンプをして被災地で賛美隊が立ちましたので、ぜひ出たいということで出たんですね。で、とにかく出れればいいと、立てれば嬉しいなと思ってたんですけど、なんとですね、オンラインの長崎教会のオンラインチームはですね、4位に入ったんですね。良い順番でしたけども、ね、で4位に入りまして、3位なんですね。ですごい喜んでおられました。で、実は一人の方がですね、こういう乗りをされたんですね。身の程知らずでありますけれどもってね、参加するだけ十分なんですけども、本当に身の程知らずだと思いますが、どうか上位で入賞させてくださいってね。で、その上位っていうのは彼女にとってはその7位であればもう上位、つまり参加できるからですね、九州大会に。ただ7位、6位、5位ぐらいは思ってたんで、そんな感じで、それでも上位だと思ったんですね。そうじゃないと入れないからですね。上位に入れますようにって思ってたんですね。ね、身の程知らずだと思いますかって言ってね。で、無理だとは思ってたけど、とにかく身の程知らずですけどって思ってたんですね。で、もう一つ祈ってたんです。それは何かと言いますと、その方のお嬢さんがドラムを叩いてるんですね、今ね。で、先生がいて、一般の方ですけども、いろんな大会出なさいって言うけど、彼女はその中学2年の女の子なんですけど、自分はそういう音楽するためにドラムを叩いてるんじゃなくて、神様を賛美するためにドラムしてるから、そういうのはいいって言って出ないんですね。それで、今回賛美大会があるから、もう楽しみしてて、お母さんの一人ドラムを叩いて出たいと思ってた。そしたら今回やった会場はですね、とってもいい会場なんですけど、ドラムは持ち込み禁止でドラムはダメだったんです。これでですね、お母さんがね、祈ったんですよね。神様ってね、そのことを本当にありがとうございますってね。ただ、娘は本当にドラムを叩きたかったので、九州大会に行けばドラムを叩けますから、どうか娘のために九州大会行かせてください。で、先生も、ね、やっと娘がその大会に出れるということですごい喜んでくれたので、その曲に合わせて教えてくださったそうですから、あと一月、もう一月やったらまた先生も子供も一生懸命やれるので、先生にとっても娘にとってもいいのでお願いしますって言ったんですね。で、これはね、神の手を動かす祈りなんですよね。本当に。自分の欲とかね、自分の栄誉とかじゃなくてね、本当にこう娘とか先生のために、ぜひお願いしますっていうね、神様の心をくすぐる祈りですね。そしてその上で、もう本当に身の程知らずだと思いますけど、って言ってたら4位になっちゃったんですね。で、実はいつも特別賛美をオンライン集会でやってもらってるときですね、歌われるときですね、聞いてるかな。うまいんですけどっていうことだったんですね。ところが、アカペラだったこともあって、だから今回は本当に賛美大会のときね、本当に良かったんですね。聞いたときグッと入ってきたんですね。で、一つはカラオケで歌われたんですね。で、そのカラオケが、私は東京から買ったのかなと思ったら、最近、実はこの先週の水曜日にオンライン集会に正式に入ってこられた、登録されて、その方が、弾いてくださったカラオケだったんですね。だからまさにオンラインの人たちだったんですよ。それで、その方昔知ってるんですけど、昔も上手かったけど、なんかすごい霊的に良かったんですね。それで今回こういうことになりまして、すごい本人喜んでおりました。で、あんまり皆さん喜んでませんね。オンラインの人たちがね、入れてすごく嬉しかったんですね。で、しかも、 その祈ったことをね、祈りが答えられたってことはね、なんかすごく良かったなというふうに思います。どうぞ皆さんね、お祈りください。祈りっていうのは本当に神様を手を動かすので、ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。で、もう一つはですね、八代に、その、月曜日はそれがあったんですけど、水曜日に八代に行ってきたんですけど、八代の牧師が、ちょっと年齢のこともあって、ちょっと牧師を、まあ、引退というかね、されたんですね。ちょっとね、辞任されたんですね。で、別に、信仰は失ってなくて、今回も来週間にも来られましたし、ただそれで、八代教会の、まあ私は兼任になったんですけども、八代の方々がオンラインに入りたいということで、長崎教会のオンラインの会になられました。二人、すごく熱心な人がいたんですけども、その二人が長崎教会のオンラインになられました、正式にね。で、牧師の人も、その、まあ、オンラインを進めました。で、年齢的なことがあって、ちょっととてもできないと言われたんですけど、私の妻の母がね、80ですけど、オンラインしてますし、野見山さんのお姉さんもね、70代後半ですよね、オンラインされていて、最初はどちらもね、もう全くわからないとか言ってたんですけど、妻のお母さんは妻がね、無理やり iPad を買ってですね、店の人にこう、押すだけでいいようにしてもらったら、もうすっかりそれでオンラインをしてですね、もういっぱい写真を見てですね、皆さんよりむしろ長崎のこと知ってるかもしれない。ブログみんな見てるからですね。だから慣れればすぐできるのでね、ぜひね、オンラインの会になっていただいて、その、しっかり教会につながっていただければいいなというのを思っています。で、まあ、神様が言われた通り、その、オンラインの人たちをいろんなところでご導いてくださって、先月、81歳の方と79歳のご夫妻と、14歳の、今言ったそのドラム叩く女の子が、中学2年の女の子が洗礼を受けたんですね。熊本でね。で、今度は熊本に、その、ピアノを弾く女性の方が、オンラインになってきて、で、八代で二人の、年配の女性ですけど、まあ年配で怒られるな。まあね、二人の方が、入ってこられたんですね。だから、神様がなんか今、手をね、動かし始めているということを感じます。まあ、ぜひ皆さんね、覚えておいてください。ということで、ちょっと時間が押してきましたから、聖書の方に今日は入っていきたいと思いますけど、今日は、ヨハネの21章。今日の長崎教会のディボーションだったところでありますけれども、一節から、ポイントは二つ、プラスアルファね、二つともう一つぐらいということなんですけども、まあ、一応一節から見ていきたいと思います。21章の一節。この後、ね、こちらもありますね。この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分の弟子たちに会わされた。その会わされた次第はこうであると。テベリアって書いてありますけど、テベリアの湖っていうのはガリラヤ湖のことです。でガリラヤ湖は三つ名前があります。ガリラヤ湖、テベリア湖。もう一つは何でしょう。覚えてますかね。キネレトの海と言います。これ全部同じことですね。ガリラヤの湖、ガリラヤ湖、それからテベリアの、テベリア湖、それからキネレトの湖というふうに言いますね。あ、海、海と言います。キネレトって海って言うんですね。これ三つ同じですね。そのガリラヤ湖畔でもう一度エス様は自分を現されました。後を見るとこれは復活されて3回目ですね。弟子たちに現れたのはね。でそれはこういうふうだったと。2節。シモン・ペテロ、デトモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカラノのタラエル、テベダイの子たち、これはヨハネとヤコブのことです。他の二人の弟子が一緒にいた。何人ですか ?7 人。あ、ちゃんと、分かってたね、今ね。7人ね、これね、7人。で、おそらくこの7人は、二人の弟子たちのことは詳しく書いてないか分かんないけど、おそらくみんな漁師だったんだろうと思います。ね。ガイラヤの出身の漁師だったと思いますけども、この7人がいたんですね。で、シモン・ペテロがその7人にね、言うわけですね。私は漁に行くって。で、これは趣味で釣りに行くって意味じゃありません。もともと、ペテロは、ガイラヤ湖畔の漁師で、いつも言いますように、弟子になってなかったガイラヤ湖畔漁業組合組合長になった人ですね。で、本当にガイラヤ湖のプロだったわけです。ね。漁師だったわけですね。で、これ、漁に行くっていうのは、つまり、イエス様が、まあ、復活はしましたんですけども、十字架があって死んでしまって、ガイラヤに戻って、まあ、糧を得ないといけない。生活の糧を得ないといけないので、彼は、まあ、一番自分にとって手っ取り早い漁師をして、糧を得ようとして、まあ、漁をしたわけですね。で、だからこれは、糧を得るために行ってますから、趣味の釣りではないので、本当に魚を取ろうと、それでご飯を食べようと、それで生活を得ようと思ってだったわけです。だから、趣味の釣りではないので、本当に生活をかけた釣りだったので、真剣だったと思います。で、彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。他の弟子たちも言った。だからおそらく、もう他の二人も含めてこの7人は漁師だったんですね、もともとね。で、一緒に小舟に乗り込んで、7人で本気になって釣りに行った。まあ、釣りっていうのも漁に行った。生活を受けたように言った。これは大事なところですね。真剣に取りに行った。ところが、しかしその世は何も取れなかったんですね。趣味で取れないのもショックですけどね、坊主とか言って。そうじゃなくて、これは生活をかけて、本当に自分の食べる食物のために生活をかけて取りに行った。 で、一晩というのはつまりプロの漁師ガリラヤ湖がこの時間帯にここに行けば取れるということをよく知っている経験を踏まえて、自分の持っている知識を踏まえて、もう全部使ってなんとか取ろうと思って真剣にやったんですね。なのに一匹も取れない夜を通ったんですね。で、皆さん、その後岸辺にイエス様立つんですよ。で、思いませんか、なんで朝まで待つのって夜中に立ってくれればいいじゃんいや、考えたことないですか。でもね、一匹も取れない夜を弟子たちは通る必要があったんです。その時はとっても辛かったと思います。生活かけてるから何でも言いますよね。真剣に一生懸命やったと思います。なんとか取ろうとして、自分の経験やちょっと昔のね、漁のことを思い出しながらやったと思う。でも一匹も取れなかったんですね。一番最初ルカの5章でペテロが召された時もやっぱりプロの漁師の彼らが取ろうとして取れなかった。同じ体験を通されてるんですね。で、取れない。私たちの人生にも全く取れない夜、一生懸命やってもうまくいかない時、本当に自分の経験を生かして、あるいは自分の知識を生かして、本当に一生懸命やってもうまくいかないこと、やればやるほど失敗したり、良い結果が出ない時、そういう時って人生にはあるんですね。多くの人はそれをマイナスだと考えます。でも実は何も取れない夜っていうのは、その後に神様の用意している祝福が必ずあるんです。で、この時も本当に一匹も取れない夜を通ったペテロたちは、自分たちのどんなに経験をやっても、どんなに努力をしても、どうすることもできない、取れないかったっていう現実を突きつけられた。これはとっても必要だったんですね。で、夜が明けます。で、夜が明けてきたらもう取れない時間帯になってくる。あ、もうおしまいだと思った時にイエス様が岸辺に立たれるんですね。で、まあ弟子たちはイエス様とわからないんですけれども、それほど落ち込んでたっていうか、落ち込んでたっていうよりも取れなくてお腹空いてがっかりしたんでしょうね。ああ、取れなかったって ね。で、チラッと思ったかもしれません。昔こんなことがあったなってね、ふっと思ったかもしれませんけども、まあ、取れない夜を通ったわけですね。そしたら、ね、イエス様が言うわけですね。子供たちよ、食べるものがありませんねってね。で、これね、イエス様って愛の方なんですけどね、だって一晩ね、食べるために行ったわけでしょ。で、一生懸命やったわけでしょ。で、一匹も取れなかったんでしょ。中途半端な人間的な愛だったら、こういう時ね、頑張ったねとかね、まあいいじゃんとか言うわけですよね。でもイエス様はっきりね、食べるものがありませんね。食べるもののために行ったんですよ。食べるものを得るために行ったんですよ。でも食べるものがありませんねって、一匹も取れなかったねって、頑張ったけどダメだったよねって、現実と向き合わせるんです。本物の愛って時としてね、気休めを言いません。ダメでしょって、できなかったよねって、これはね、責めてるのでも否定してるのでもありません。できなかったねって、無理だ、ダメだったねって、この時食べる、はい、ありませんってね、弟子たち素直に言いますね。だからイエス様の言葉はね、なんかバカにした言葉でもなく、責める言葉でもなく、食べるものありませんねって言われた時、すごく温かさを感じたと思うんですよ。だから一晩やって一匹も取れなくて、食べ物はありませんねなんて普通はね、なこと言わなくていいじゃんとかね、カチンと来たりするはずなのにね、ものすごい温かかったと思うんです。はい、ありません、ないんです、そうなんです、ダメだったんですって、こう本当に素直にそうやって言える、なんか深い温かさと、なんていうかな、それがあったと思うんです。例えば、まあ子供がテストあるかって持って帰った時に ね、ダメだったって時ね、ああ ダメだったんだって、こう例えば、まあ、今入試終点落ちた時、私ねマイクも大変しましたけどああ番号なかったって時ね、ああなかったんだって言われた時に、なかったのかってバカにした言い方とかね、責める言い方もあるんですけどね、ああなかったんだって、こうなんかね、本当によう頑張ったね、でもなかったんだからいいじゃないかって、なんかすごく温かい言い方をする人は本当にいるんですよ。たまに稀にいるんです。落ちたことのある人は分かります本当にいいんですね、落ちたったってね。それは全然言われてもね、傷つかないっていうかね、むしろね、落ちちゃったってね、でもそう言ってくれるだけでなんか励まされてしてしまう。イエス様のこの食べるものが ありませんねっていうのはね、すごく温かかったと思うんですね。そしてはい、ありませんって言った時に、面白い、なんて言われたかって、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。俺はね、ルカの時とは違う。ルカは深みに漕ぎ出しなさい、だから今いる場所からもっと向こう行ってみろって言ったんですよ。場所を変えてもっと奥に行ってやれって言ったんだ。だから今度は同じ場所で同じ人たちに同じ網をそこで下ろせと言ったんだ。で、 朝が来てますからもう取れない時間なんですね、普通で言ったら。でも同じ場所で同じ人に同じようにやれって言ったんですよね。で、右側は特別で左じゃないんだって人説がある言う人はいるんですけど、まあそうなのかもしれませんけど、ね、くるっと回ったら右も左もないですよね。あんまりそういうことにこだわってほしくないですね。これは何かって言ったら、神様が言われた言葉に彼らはしたかった。一生懸命彼らがあっても問えなかったけど、そこで同じ場所で同じ人に同じことをさせるんだけど、今度は神の言葉によってやるんですよ。船の右側に網を下ろしてごらんなさいって、そうすれば取れますよって、言葉だけじゃない、約束がある、そしたら取れるよって、今度は神の言葉と約束がある。で、弟子たちはそこで彼らは網を下ろした。で、これはルカの福音書と違うところは、一番最初と違うところは、最初はね、そんなこと言ったって一晩やったんですよ、で取れなかったんですよ、でもまあ お言葉ですからやってみましょうって思わず一言言ってるんですけど、今回何も言ってない。3年半弟子として歩んできて砕かれたんでしょうね。もういちいち言い返さない、この時まだイエス様とはっきり分かってないんですけどね。でもなんかこう、ね、このその言葉には従わせるなんか温かいけど権威があったんでしょうね。で、彼らは言われる通り網を下ろした。すると、おびただしい、このおびただしいって書いてある、おびただしい魚のために網を引き上げできなかった、網を上げれないんですよね、あまりに多くて。で、後を見ると、11節を見ると、シモン・ペトロは船に上がって、まあ、後で陸に上げるんですけど、その時それは153匹の大きな魚だったって書いてある。153匹の大きな魚、ウォーって感じですよね。で、ギョッとしたかもしれませんけど笑ってくださった人ありがとうございます。長崎の人は笑わないんですよね。またかと思ってね。新しいを連れてきてください。笑ってくれますから。え、あの、大きな、これ、ね、大きな魚って書いてあるんですよ。私ね、ちりめんじゃこ好きなんですね。ちりめんじゃこ153匹って、大きな魚って書いてある。で、くだらないと思うかもしれませんけど、結構ね、大きな魚が釣れたって書いてある。取れたって書いてある。それがどうしたと思うんですけど、神様がおっしゃってしたかったら、大きな魚が153匹、網が上がれないぐらい取れたって書いてある。皆さんそう信じてますか？神の言葉に従って路上ライブに行くとき、今度神の言葉に従って、ですよね？ FF がレコーディングするんですけど、酒井兄弟の願いによってではないですよね。神の言葉に従ってレコーディングする。あ、そう、そうですよ。あの、山口さんの願いでもありましたし、本当に、ね、するんですけども、その時に、あの、うまいとか下手じゃなくて、神の言葉に従ってする時に、大きな魚は153匹。神が大きなことをしてくださるって期待してます。まあ、私が要するんだから、まあ、大きな魚もちょろちょろ。小さな宝もちょろちょろ、中にはちりめんじゃこもちょろちょろっていうイメージを持っているクリスチャンが結構多いんです。残念ながら、もし今日あなたがそういうイメージがあったら、今捨ててください。御言葉はそんなこと言ってない。イエス様の言葉に従って網を下ろしたらゼロだったんですよ。一匹も取れなかった網に、同じ場所で同じ人たちが網を下ろした時、イエス様の言葉に従ったら大きな魚が153匹入ったんです。網は破れなかったけど、あげれないほどたくさん入ったわけですね。で、これが神様なんですよね。で、さっき私嬉しいことを聞いたんです。すごく大事な終わってから妻に来ました。もっと早くしてくればいいね。昨日ね、うちの妻が、あの、私の大阪の実家のね、あの、いつ、毎日、朝、毎日、あの、岐阜のお母さんの方にも電話してるんですね。でも同時に、昨日はちょっと、あの、私の母から電話があったら、ちょっといろいろ話をしたそうですけど、そしたらね、覚えてらっしゃいますか？何週間か前、神崎さんって来られましてね、大阪の男性の方ね。あの方は、あの、うちの両親をいつも車で、教会まで送ってくださった人なんですけど、父が召されたんですけど、また母も今ね、送ってくださって、ご夫妻でね、送ってくださってね、本当お世話になってるんですけど、来られた。で、あの時、あの、彼は、あの、営業してるんですね。で、まあ、今回はそのなんか背中に当てるなんかすごく温かいちょっと高級品のなんかそういうものがあるんですって。で、前の日大分に行って、営業したんですって。で、10枚しか売れなかったんですって。10枚しかね。で、長崎は例年、まあ、長崎今回佐世保だったんですけど、長崎はもう前、あの、いつもあんまり売れないんですって。で、10枚しか売れなかったんで、長崎来て、で、長崎で礼拝に出て、お祈りしてくださいと祈りました。真剣に祈りました。まさに神様と分かるように 神の栄光を表してくださいってね、で神により頼んでるから栄光を表しますよっていうふうな導きだったんですね。でね、アミンと言って行ってみました。で聞いたらですね、昨日ねなんか連絡が入ってきたの。私聞いたのに向こうから言ってきたんですね、そういう話をね。大分で10枚だったのがその日礼拝に来て、日曜日礼拝に来てから行ったから時間そんななかったはずなのに70枚売れたんですって。これでもう神様以外ないってことでえらい喜ばれて、私の母にぜひお礼を言ってほしいと。お礼って神様ですよ 100% ね。でも彼が神を選んできて、そして神様から言葉があったからですよね。見事ですね。同じ人が、まあ、今度大分と長崎ちょっと場所は違ったけどね、同じ人が同じものを売ったんですけど全く違ったんですね。なぜ神の言葉があったら変わるんです。ありますか。ペテロはね、取れない夜で、今日話したのは一つ目ね、取れない夜を通るんですが、今日は取れない夜を通りますよっていう説教じゃないので安心してください。取れない夜を通ったでしょ。通ってない人はこれから通ります。辛いかもしれませんけど、それを喜んでください。その後に宿があるから。なぜ通れない夜を通るのかって、どんなに自分でやっても、どんなに自分の経験を生かしてもできない世界があることを頭じゃなくて身をもって知ることが必要なんです。本当に自分ではできないんだっていう世界を知ることが必要なんです。でこの時ペテロはそれを通った。でもその後に神の言葉が与えられた時に、あ、宿がありますようにね、ったんですね。で何かっていうと、ね、全く取れない夜を通っても神の言葉があるとそこで技が起こる。でもう一つ明かしましょうね、思い出してほしいんですけども、去年の12月南牧師、吉田南牧師は、ね、奇跡を見ましたよね。で3月15日に香港に行ってレッドカーペットが歩いてきたそうです。アジアの諸国からもあらゆる国から、カザフさんも来たそうですね。もうあらゆる国から大体2人から3人ずつぐらい代表が来てて、すごい良かったんですよね。最後は会長さんと一緒にみんなで写真、全体写真撮って、で 1泊2日と思ったらそうじゃないですね。なんか香港の空港のホテルに泊まって、でなんか毎日ツアーで行ってなんかね、やったそうですね。金曜日帰ってきたら4泊5日かな、月曜日から行って、月火水木金4泊5日ですって。いいです ね。で最後にね、そのみんなで写真撮って、あと会長と一対一で写真撮って、それを今はね、写真じゃなくてね、データでくれるんですって。やっぱり21世紀ですね。そしたら面白いことがあった。みんな全員データもらえたんですよ。その数百、百人かもっといるのかな、もうな、いるのに。南くんだけない。南くんだけあるはずなのになくなって、向こうの人もびっくりして、と思った。でも、その瞬間南くん分かったって。自分だけないのが。はぁ、神の栄光を返さなきゃいけない。僕ら 100% 神様だったってね。ね、こうやってこうみんなのことね、こうなんかこうバッてね、こう取ってもらってね、こうね、それがいわゆるし、ね、こうやったーってシンボルですよね。神様は南君のだけなかった、あるはずなのにないんです。後から送ってくるってことなんですけど、で、なんか、みんながすごいそれでね、逆にね、なんかすごい神に語られてよかったって言ってましたね。クリスチャンっていいですね。なんか、本当に神の栄光を返しなさいってことだって思ったってね。それで、12月のことを思い出してほしいね。去年の12月、一昨年の12月、南君は、その、今のお店で店長になって、100本スモークサーモン、スモークチキンを売らなきゃいけなくて、彼は売ろうと思ったんで、で絶対無理なんです。1本1360円で、ものすごく美味しいけど人気がない。全然売れない。それ一生懸命売ろうとして、必死になっていろいろやって、社員にも一生懸命言って頼んで、80本売れて、20本自腹切って自分で買った。だから2年前は私はスモークチキンをもらいました。ところが、そうだった。ところが去年、店がぐーっと売り上げが上がった。その結果、スモークチキンの割り当てが200本になった。その瞬間思った。ね、絶対売れないって。絶対売れないと思った瞬間、ああ、そうだと思って、神に不可能なことはありません。この言葉と、求めなさい、そうすれば誰も。この2つが心に響いた。で彼は、面白いですね、正直ですね。どうかこの売れないチキンを売ってください売れないチキンを売ってくださいって真剣に乗った、本当に乗ったんです。そしたら予約がね、毎年10本予約が入ったらもう上出来なんです。それは彼の店だけじゃなくてもどこでも10本予約が入ったら上出来なのに、なんと100本超える予約が入ったんですね。あれでもまだ100本の直角残ってると、あれでさらに乗ったら 完売して240本、40本足りなくなったんで、鹿児島地方で言ったかな、でもう一つは福岡の何とかで言ったかな、3店舗からね、売れ残る3店舗からその40本を取り寄せて、つまり他店を助けたんです。で彼の店舗はご存知のように、もう何年も何年もダントツビリを言ってた店舗で、だから彼がもうダントツビリだからもう任せたって言ってね、日曜日休んでもいいって言ってね、そういうことになったわけでしょ。その店舗が他店を助けるようになったんですね。面白いですね。その前の年は100本も売れなくて自腹切って20本買ったんですが、200本になったのに祈ったら言葉が来て、神に不可能はありませんと、求めなさせばその日来たので、その言葉に従って祈ったら100本以上予約が入って、最終的には240本売れて他店を助けたんですね。あの、自分が祝福されただけじゃないですよ、他の店舗まで助けたんですよ。これね、これが神様なんです。いいですか。全く釣れない夜を通ったり、全く取れない夜を通ったり、うまくいかない時を通る。でもその後に神様から言葉が来た時には、全く同じ人が同じ場所で同じことをしても全く違う結果が出るんです。なぜ、神の言葉があるからなんです。皆さん、神の言葉にはそれだけの力があるんですね。覚えてほしいですね。で、ここでね、おびたしを忘れた。それで、ね、今日はこの2つのポイントなんですけど、最後にもう一つだけちょっと補助のことを言って今日終わりますね。で、取れて、で彼らはペトロはびっくりしてですね、この時やってるハネが、あ、わかるわけです。あ、主です、エス様だってね。そしたらシモン・ペトロは飛び込む。これはね、少しでも早くエス様と行きたかったんでしょうね。面白いのはルカの時はね、私から離れてくださいって言ったのに、今度は逆にエス様と飛び込んで近づいた。で、弟子たちも後から船で乗ってきました。それが8節9節ね。8節。しかし弟子たち、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったから、来ました。こうして彼らが陸地に上がった時、陸地に上がりました。ここがで、そこに炭火と、その上に乗せた魚と、パンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚をいくつか持ってきなさい。これはすごく好きな箇所なんです、実は。8、9節にね、陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンとかあるのを見たと。炭火焼きの魚とパンがあった。炭火焼きの焼肉は美味しい。炭火焼きの魚と魚があった。で、この炭火焼きの魚と魚は、今取ってきた魚じゃないですね。なんで弟子たちは漁に行ったんですか？食物、生活のためです。食べるためです。食べ物がない、生活ができないので行ったわけでしょ。ところがイエス様は、彼らが上がってきたら、もうすでにイエス様は今取ってきた魚じゃない、イエス様が用意してくださったパンと魚があったんです。それがどうしたというかもしれませんけど、私は神様の、ね、皆さんの愛の献金と神様って伝えられて生きてるからすごい感動するんですね。どうしても心配するんですよ、ね、例えば祈りちゃんが東京行きます、生かしたのはいいだけど、4年間、ね、最後まで学費を払えるんだろうか。これ人間的ですよ。信仰で言ってみてね、例えばね、人間的にね。ああ、やっぱりしますね、生活大丈夫だろうか。ね、ああ、高いですからね、真面目な話。でもこう見てください。弟子たちは食べることを心配して行ったんだけど、一匹も取れなくて、死のことも知られたらいっぱいになったけど、戻ってきたらもうすでにイエス様が、彼らが取る前にイエス様の準備した魚とパンがあった。しかもイエス様が準備した魚とパンで、イエス様が炭火焼きで用意してくれた。イエス様の手料理の焼き魚とイエス様の手料理の焼きパン。いやいや、私食べてみたいですね。いいですか皆さん。神様がちゃんと備えてくれる。私たちは心配して、何とかしなきゃ、何とかしなきゃ、何とかしなきゃと、一生懸命自分の力と努力で頑張ろうとします。で、神様は愛の方ですから、それも祝福してくださる時もありますが、ペトロみたいに、全く取れない夜も通るでしょう。落ち込まないで。主は言っておられるんです、きっと。なぜ私により頼まないんだって。この時、イエス様は、ご自分で、ペトロたち、弟子たちが食べる、パンと魚をもう用意しておられました。そしてご自分で料理して待ってくれていました。 それを出してくれたんですね。いやいや、私はすごい好きなんですね。で、それを食べたわけですね。で、ね、エス様がさあ来て朝の食事をしなさいっていうわけですね。で、嬉しいのはその、エス様せっかく取ってきたから、その魚も一個持ってきなさいって言ってね、取ってきた魚をね、もう焼いてくださるんです。でも、その後、彼ら食事をしたって書いてあるけど、すぐ出てきてるから、これは取ってきた魚というよりも、もうすでに焼いてあったと思うでしょ。わかりますよね。つまり弟子たちが食べたのは、イエス様が準備してくれたパンと魚なんですよね。皆さんね、主が備えてくださるんですね。主が本当に必要な備えてくださる。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。そして、その後、彼らが食事を済ました後に、実は15節から、ここの箇所は今日は説教しませんが、The greatest question というんですね。最も偉大な質問って、聖書の中ですごく大事なところなんです。あなたは私を愛しますか ?Do you love me? アガパオメっていうね、エス様の質問がある。これを通して、ペテロがもう一度再証明を受けるんですけども、その最も大事な質問をする前に、イエス様は、ご自分が焼いてくださった、イエス様が焼いた魚と、焼き魚とパンで、弟子たちのお腹を満たされるんですね。で、皆さんあんまり興味なくても、私こういうとこすごく好きなんですね。なんでかというとね、私のイメージね、勝手なイメージね、裏切った弟子たちでしょ。イエス様が再証明を受ける前ね、しかも自分で出るように言って失敗するでしょ。またまだ分かんないのか、ペトロね。もう、断食。まさげ飯抜き。ね。もう断食して、いいか、それで霊的シャープになったな。そしたら、いいか、愛するかって、こういう感じなんですよ。そういうイメージ持ってる人、いや、私、笑いですけど、いらっしゃるんじゃないかな。私、日本のクリスチャン多いと思うな。イエス様はね、弟子たちが失敗しても怒らずに、見下ろしてごらんって言って、イエス様の言葉に従っていっぱいになるのを見せて、でも、ちゃんと私が用意してたよ、食事は。ほら、大丈夫だよって言って、さあ、お腹いっぱい食べて、まずお腹いっぱいにしなさいって言って、お腹いっぱいになってから、Do you love me? って愛するかって聞くんですよ。なんて優しいんでしょうね。いやいや、感動しませんか?いやいや、これは、これがイエス・キリストなんです。イエス様は弟子たちを本当に愛を持って育み立て上げていったんですね。で、皆さんですね、イエス・キリストは私の弱さを責め立てたり失敗を、ね、何やってんだって言うんじゃなくて、さっき言いましたように取れなかった時は取れなかったねってはっきり言いますよ。しかし責め立てる声でも裁く声でもない、ね、取れないだろう、だけど大丈夫だよっていう、そういうイエス様の愛の中でその言葉が来る。そしてちゃんと再び召してくださったんですね。で、このイエス様の愛の中で私たちは歩んでいくときにね、神の栄光を見るんですね。どうぞそれをね、今日3つ話しました。1つ目は取れない夜を通る、一匹も取れない夜を通るってことをね、ぜひ覚えてください。で、今日はそのこれから通りますよっていうのもね、皆さん通る方いると思います、通ってる方いると思いますけど、落ち込まないように、全く頑張ったのにできなかったっていう人はね、落ち込まないように、むしろそれは恵みです、ね、でその次に、でもイエス様はその時言葉をくださるんです。その言葉に単純に従う時に、同じ人が同じ場所で同じことをしているのに神の言葉があるならば、驚くほど豊かな実を見るんです。あふれるほどの実を見れるんですね。そして3つ目に、神様がちゃんと備えてくれるから心配したり思い煩わなくていいって、神は私の生活の必要を全部備えてくださるね。ただちょっと一つだけね、お話しておきます。神は本当に備えてくださいますが、神により頼むときです。一番簡単な方法は、例えば境内だったら10分の1献金のことですね。これは立法じゃありません。しなかったからって呪われたりはしません。でも本当に神様の前に喜んで10分の1を下げると、約束だから必ず神は支えてくださいます。これ日本の教会あまりも言わないんですね。でもこれは恵みなんですよ、喜んで下げると、ね、でその時に手取りか税込みかあってね、もちろん税込みです。手取りの人は神様より国が上なんです。どうぞ国にさせてもらってください。国は裏切りますよ、ね、神様に本当に支えてもらうなら神の前に捧げる。でその時に神様が私たちを満たしてくださるね。なこと言ったって今日大変なんだよってね、安心してください、ね、十字ができなかったって裁かれたり呪われたりしません。しかし 本当に神によって伝えられるっていう恵みを知ったからだったらね、神の言葉にねかけて神の言葉に立ってみてください。怖いぐらい神様は神の言葉の約束を守られます。これは怖いぐらいです。神の言葉に従った人は知ってる。本当に支えられます。ちょっとね、今日こんなこと言うと思わなかったけど、促しがある。オンラインしてる方の中で自分のうちをしてない人いませんか？全然責めません。だから呪いたりしません。安心してください。ただ促しがあるから言いますよ。これは恵みなんです。あなたが経済がうまく回らないのは、まず神様に捧げる。自分のうち余ったせいじゃない。もうそれは最初から神のものなんです。それを神に返す。あとはあなたが神に聞いて使えばいい。本当に神に頼めば神様は怖いぐらい祝福して伝えてくださる。それはね、それはね、ぜひね体験してほしいです。神の言葉は偽りじゃないから、怖いぐらい守ってくださいますね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペテロをはじめ7人の弟子たちは元やっていた漁に戻って何とかして生活の糧をと思いましたが、一匹も取れない夜を通りました。正直がっかりしたでしょうし、どうしてなんだろうと思ったと思いますが、その取れない夜の後、イエス様の言葉に従った時に153匹の大きな魚がびっくりしたと思いますけども、もう引き上げることができないほどにたくさんかかりました。神様は神の言葉に従う時に驚くほど豊かに祝福してくださることをありがとうございます。イエス様、戻ってきてみたら、もうイエス様はすでに炭火焼きのパンと魚を用意してくださったことをありがとうございます。あなたが支えてくださることを私は知りながら歩んでいくことができるように、とても導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の心から願った願いに応えて、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決を与え、また祈ったその方に離れているその場所で触れて、奇跡と癒しを表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体よ、癒されよ。イエス・キリストによって命ずる。精神が病んでいる方に今イエス様を触れてくださり、その精神の病をもたらしてきている心の傷を主の愛で癒してください。霊的な縛りと異なる力を断ち切ってください。主に生きられた霊を、その人の思想、感情、心の力、今イエス様って命ずる。いけ。すごい恐れを感じている人がいますけど、全く愛を恐ろしめ出します。今イエス・キリストの愛の恵みの中でイエス様って命ずる。恐れよ、恐れ乗れ、その人の力、出ていけ。膝が痛んでいる方、今膝に触れてください。完全に癒してください。なんか迷っている方はね、神様に本気で聞いてください。いろんな人がいろんなことを言います。その言葉はみんな伝意を持って言ってるんですけど、ちょっとそういう人の言葉じゃなくて、本当に神様の前に真剣に聞いてください。祈り、御言葉に触れてください。神様はっきり、あなたは分かるように語られます。主は語りたいと思っておられます。私はあなたに語ろう、私に聞きなさい。私はあなたが分かるようにはっきり語ります。その言葉にあなたが従うとき、あなたは今日語られたように驚くべき主の祝福を見るだろう。父様、一人一人にあなたは触れ語ってください。背中の痛い方、今イエス様って命ずる。さよ。許しのことで神に語られてこの1週間戦った方がいます。その背中の痛みはその表れです。なんかこの感情にとられないで宣言し、そこに立って祝福を祈り続けなさい。あるところから感情も伴っていきます。イエス様、その方の背中を癒し、その人を心から許せるように導いてください。ありがとうございます。感謝いたします。なんか身近な人で心では すごい感謝してるんですけど、口に出して言えない人はいるんですね。でもなんとなくその人になんか感謝を、まあ、ありがとうでもいいですし、なんかそのなんか感謝を言った方がいいなってうっすら思ってるんですけど、なんかそんなのはちょっと言えないやと思って、起き出した人、なんかきちんと告白、その人に感謝を告白しなさい。それをきちっとすることによって何か、こうすごく祝福が始まります。これをきちっと言いなさい。そのことによって非常に神様の祝福が具体的に始まってくると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吹けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをしてもらうのに、ちょっとすいません、一つ言い忘れたことがあったんで、昨日なんだっけ、野見山匠さんのところにお見舞いに行ってまいりました。今大学病院に入院されてるんですけども、でこの右ですかね、右のこのここなんていうのかな、ここの血管のところにちょっと詰まってて、で手術をしなきゃいけないってことだったんです。5月ぐらいなんですけども、で、まあ、本人は知ったくなくて、それをしないとまた脳梗塞を起こすと言われてるそうで、医学的にはもう手術しかないと言われてるってことなんですね。まああのでもできれば奥さんは奇跡を信じて祈ったりしますけども、手術しないで済むようにということと、もう一つは毎日手術になっても本当に的確な最善の手術がなされて、完全に守られるようにですね、まあ、一番いいのは手術なしでいけるように、お医者さんももう手術しなくていいっていうぐらい奇跡が起こるようにですね、ぜひ祈ってほしいと思います。だからすごく今心が柔らかくなっていてね、本当に祈った時にも主がすごく触れておられましたので、覚えて祈ってほしいと思います。一言だけ短くになりますね。天のお父様、野宮山匠さんが今入院していらっしゃいますけれども、その血管というんでしょうか、そこに詰まっているものを完全にあなたが取り除いてくださって、溶かしてくださって、主治医の先生がはっきり医学的に見てももう大丈夫と言えるほどに主の完全な癒しを行ってください。医学的には不可能だと思います。不可能だと分かっていて祈ります。どうぞただただ主の恵みによって、主の恵みによって完全に癒して溶かして、さっきり先生がもう手術しなくていいですと言われるほどの奇跡と恵みを与えてください。そしてどうたくみさんが神の愛と恵みを本当に知って喜んで洗礼を受け、この場所で奥様と挙げれなかった結婚式を挙げて本当に祝福されたイエス様、新しい歩みをすることができるように、このことが野宮山家にとって非常に大きな祝福となるように、神様がこのことを益として神の栄光の表れとしてくださいます。それをいたします。今そこに触れてくださり、完全に溶かしてくださり、癒してください。イエスキリストになって命ずる。竹見姉妹のその喉に触れて完全に癒されるよ、溶かされるよ。イエス様の愛の力によって、聖霊の力によって、癒しの霊によって完全に癒してください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。あと河村姉妹が今週火曜日に退院されます。でちょっとそれは耳鼻科に行くためなんですけども、本来入院しなきゃいけないんですけど、今入院している清原病院が耳鼻科とか、もう一つあったな、なんか二つ病院行かないといけないので、それで入院され退院されたんですけど、本来入院しなきゃいけない状況なんで、もし時間的に余裕があって可能な方はですね、たとえ1日でもいいので、助けてあげると助かりますので、教会の方で、ジョイ牧師がいろいろやってくださってますけど、まあ、ちょっといろいろ買い物してあげたりですね、いろいろちょっと大変な状況なんで、ぜひ助けてあげたいと思いますので、可能な方はですね、1日でも半日でも時間取れますよという方があったら教えていただければ本当に嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それじゃあお知らせお願いします。
それでは司法の内側をご覧ください。この礼拝の後ミニストリーを行っています。お祈りの必要な方は